リマン2020年大予測のポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2019年の株式相場は日本アメリカともに年末高となりました。さあいよいよ2020年相場に入りますね。この先1年のマーケットを予測する上で中長期的なマーケット分析を参考にしたいところですよね。皆さんはレイモンド・メリマン氏をご存知でしょうか。メリマン氏はアメリカの占星学者、サイクルアナリストで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて株式、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを中長期的な観点で予測する世界的に著名なスペシャリストです。今日は12月25日に発売の音声コンテンツ、メリマン2020年大予測の聞きどころ、それから重要変化日を中心に多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍フォーキャスト2020の見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリストの林智久さんです。林さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
毎年この時期はフォーキャストの翻訳で大変忙しいかと思いますが、はいはい、今回の翻訳を終えられてどうでした？
今回は、昨年よりもページ数が多いことがもう確定しておりまして、
また増える
過去最大量の内容というか。
そうですか、はい、年々ページ数増えていきますよ ね。ずっしりと
重いんですよ。
メリマンさん、じゃあ言いたいことがたくさんあるということですかね。でその中で、2019年のメリマンフォーキャストで最も印象的だったことを一つ挙げていただけますか。
一つというとやっぱり金でしょうね、
はい、
1350ドルというのがものすごくかん抜きというか、ここ数年来の超強固な上値抵抗だったんですけど、2019年の6月にポーンと上抜いて、ここがもうすでにサポートになったと、今まで真空地帯というふうにメリマンさん言ってた、その前人未到のそのところに来てますんで、
はい、
ここがサポートになってくるともう一段ボンと上がるか、それともここ最近9月から2019年の9月から一回下がっているので、それがどこで修正を終えるかっていうのが一つの注目ポイントになるでしょうね。
金が始まったばかりなのか、
始まったばかりか
どうなのか、
はい、
同時に株も高いというのがね、この2019年というのは非常に不思議な1年ではあったんですが、
そうですね、
そうなってくるとメリマン氏が2020年どんな予想をしているのか気になって仕方がないという方も多いかと思います。この後メリマン氏の独占最新インタビューをご紹介しながら林さんに深く掘り下げていただきますので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツメリマン2020年大予測、書籍フォーキャスト2020を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回の冒頭特集は土星です。2020年の天体位相を語る上で最も重要なファクターの一つ土星について林さんに分かりやすく解説していただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月25日に発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2020年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち2019年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2020年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2020年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2020、そしてマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマン氏による独自の占星学とサイクル理論に触れていただければと思います。
メリマンフォーキャス
特集土星。それではまず今回は2020年以降の天体位相を語る上で重要な要素の一つである土星について深く掘り下げたいと思います。林さん、土星を 特集でピックアップするっていうのはちょっと初めてじゃないですか。
すいません、これ私のリクエストなんですけども、はい、実はですね、まあ土星と言いますけど、この後ですね、土星の話をするにあたって、木星と冥王星の話もしますんで、はい、それ、まあ、込みですね、はい、この三惑星の話をする上で結構土星が大事かなということなんです。
はい、
で、去年だったかな、資源図とかホロスコープの話を特集でさせていただいたと思うんですけども。
前にやりましたね。
はい。はい、木星っていうのは拡大とかですね、はい、株とか相場に対して言うとバブルの星とも言われてて、
はい、
木星が影響を及ぼすときっていうのは大体株式市場高かったんですよ。
マーケットフレンドリーないい星ですね。
いい星ですね。
はい、
で、実際に2019年木星の力が強かったので、はい、株式は上昇したと。で、これとですね、対というか対極の星が土星なんです、
はい、
で土星っていうのは収縮とかでっていうイメージがあって、あともう一個、まあ、説明責任っていう言葉もあるんですね、
はい、
これは確か去年もそういう話をしたかと思うんですけど、
はい、
まあ、2020年は土星の力が強くなる。
2019年までは木星だったけれども、はい、2020年になると土星の影響が強くなっちゃう。
まあ、正確に言うとですね、2020年の1月13日、
はい、
土星と冥王星がコンジャンクション、ゼロ度の関係になるんですね。
はい、
で、この時間帯から、まあ、先ですね、ちょっといろいろなことが起こるんじゃないかっていうので、はい、まず注目したいのは、じゃあ、前回土星と冥王星がゼロ度の時は、いつだったのか。
はいはい、何が起きたのか気になりますね。はい、
なるでしょ、
はい、
で、それは2019年12月にお亡くなりになられたポール・ボルカーさんっていう。FRB の議長さんだった方ですね。
ボルカーショックなんていう言葉
がありましたね。そうです、ボルカーショックです。ボルカーショックで金融引き締めを行ったんですよ。
は
い、で、前のその土星と冥王星がゼロ度になったのが1982年の11月。
はい、
これそのボルカーショックのせいで高金利のピークになった年なんです。
金利が急騰したと。
金利が大急騰したんです。
いうことが起きた時ですね。はい、1982年11月。
なので、はい、メリマンさん、ちょっと前までは、ここでその、土星の影響でね、金利が、まあ、急騰するんじゃないかっていうことも考えてたんですけど。
同じように。でも今、低金利のままですよ、はい、
おっしゃる通りです。逆なんですよ。
はい、
それでメリマンさん調べたんですね。各その、土星冥王星の関係と金利の関係を調べると、
はい、
どうも、高い低いじゃなくて、ピークなんじゃないか。
ああ、転換の、
そうです。
ポイントになるんじゃないか。
なので、その2020年1月を境にピークになっていくと、
はい、低金利のピーク
ですね、うん、
はい、
ただ土星と冥王星がゼロ度になるっていうのはその日1日ではなくて、はい、前後11ヶ月あるんですよ。
あ、なるほど、11ヶ月前後にピーク
がどっかで起こるんじゃないか。
はい、
であともう一個、この土星冥王星の影響力っていうとですね、
はい、
冥王星っていうのは負債とか暴露って意味があるんです、はい、
暴露
露見ですね。
露見
なので、はい、片っぽは土星は引き締めと説明責任ですか。
はい、
なんか思いません？暴露に対して説明責任となると、
アメリカ
とか
弾劾も
そうだし、日本の盛りかけの問題とか桜を見る会とか、そういう何か説明責任をした時に、
はいはい、
すいませんとかパッと答えられたらいいんだけど、
はい、
答えられなかったらずっと尾を引くと、
はい、
これがね2020年の一つのテーマになるかもしれません。
この1月13日に土星と冥王星がコンジャンクションになって、前後11ヶ月ということは、
もう今の段階で、
2019年の時点では
段階でもその影響があったということを考えると、そのトランプの問題だったり、盛りかけとかそういった問題っていうのは、起こるべくして起こったんだろうなということが言えると。
はい、
でこれが2020年の年末ぐらいまでずっと続くよ、
続くってことですね、プラス11ヶ月という考えればね、
ということで気をつけた方がいいということで、まあ、土星の話をさせていただいた次第です。
はい、まあ、政治的な側面というのはもうね、それが噴出しているような印象ですが、さてマーケットで本当に金利の低下のピークということになるんでしょうかというのがちょっと興味深いですね、2020年。
そうですね、それにまあ付随していろんな相場が動きますから、
はい、ということで、まあ、土星はあんまりいい星ではないということで、
まあ、あんまり良し悪しってのもあるかもしれませんけど、その辺をまあ詳しくフォーキャストでは書いてありますんで、はい、まあ、この話を聞いた上で読むと結構わかりやすいと思いますんで、一つよろしくお願いします。
はい、 今回は土星について学びました。2020年以降の天体移送で土星がどのような形でマーケットに影響するのか非常に気になりますよね。これについては有料音声コンテンツメリマン2020年大予測に収録されるメリマン独占インタビューのノーカット版2020年展望の方で触れられています。それでは次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち2019年を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介します。
メリマンフォーキャス。
メリマンインタビューパート1、2019年を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、その内容について林さんに解説をしていただきます。まず最初の質問です。2019年でメリマンさんの予測と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説していただけますか？
Well, let me give you three of them anyway, because this could take all day. The autumn season in the United States.
2019年の秋、アメリカではトランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾手続きの動きが進んでいますが、この時期に関して、フォーキャスト2019の中ではこう指摘していました。10月27日から11月5日は不協和音が響き、論争が起きるかもしれない。どちらか一方が他方の望まない合意を無理に押し付けようとするにつれて、情勢は険悪になっていく可能性がある。その結果は激しい舌戦と厳しい糾弾の応酬になるかもしれない。そして互いの圧力が高まるのだが、周囲には態度が傲慢だと認識され、状況は悪化する一方で、何の助けにもならない。対立する双方は、まるで今にも戦闘態勢に入るか戦争まで起こしかねないように見える。誰も負けたいとは思わないし、誰もが一人勝ち残るまで戦う気は満々といった雰囲気だ。そしてこれは単に長期の確執の始まりに過ぎない。火星がサソリ座に入居し運行していく2019年11月19日から2020年1月3日に入ると状況は強烈さを増す。どちらの側も敵対する相手を破壊しようと決断したように見える。この時点で双方がともに態度を改める必要があるという姿勢で臨み、関わる全員がもっと価値ある大義のために何かを犠牲にする意思を持って取り組まない限り、それは起きるかもしれない。通常これは妥協のシグナルではない。フォーキャスト2019、226ページより引用。先ほど述べたように、この時期にアメリカでは大統領弾劾に関する動きが始まっていますが、同じ時期イギリスでは EU 離脱に大きく関係する総選挙が行われています。また金に関してこの本の中でこう述べていました。現行相場が 1167.10 を下回るよりも先にライン上限を突破すると第一位相の底打ちが確認され、第二位相の天井に向けた上値目標は1499プラスマイナス 53.50 に設定され、それはまさに先ほど述べた真空地帯のレンジ1300から1520の上限に向けた展開とも重なる。この強気が本格的なものになるには1375を突破する必要がある。突破できた場合、2019年中に1500プラスマイナス50、さらにはそれ以上に金相場は上昇する可能性がある。2019年1月25日、相場は1300ドルを上回りました。それは木星が最初のスクエアを形成した直後のことです。また2回目のスクエアが形成された直後、金相場は上進してここで提示した1375の上値抵抗を突破しました。このインタビュー時点で金相場は9月4日まで上昇しています。もう一度2019年秋の予測に関して話を戻しましょう。フォーキャスト2019ではこういう記述もしていました。9月25日から10月2日、金星と冥王星にずっしりと重点を置きながら始まる。金融市場においては下落してきた市場は底を打って反騰するかもしれない。反騰は数日 または数週間にわたる下落後の急騰という形をとって始まる可能性がある。アメリカ株式は2019年7月16日に記録した当時の史上最高値から反転、下降に転じた相場は8月15日に下げ止まり、10月3日に2番底をつけてそこから再反騰を開始、執筆時点で史上最高値を試しにかかっています。一方、日経平均株価は10月3日に21,276でプルバックを終了、そこから反騰した相場は11月26日に23,608円を記録。現行相場はこの高値を試しにかかっています。ここでは以上の3つの例にとどめておきましょう。
さて林さん、
はい、
大きくメリマンさん3つの事例を挙げてくださいましたが、はい、やっぱりちょっと金が上がったっていうのは大きかったですかね。
多分この金が一番の、まあ、フォーキャスト2019の一番の、まあ、ポイントというか、はい、目玉だったと思いますよ。
そうですね、うん、それから、まあ、秋からの上昇相場というのはちょっとね、なかなか今後の年であったとはいえ、まあ、上がる可能性も、まあ、示してはいましたね。
はっきり言ってですね、うん、株に関してはメニマンさんちょっと外してると思います、
はい、
なのでただその木星と土星の、まあ、メカニズムっていうか、
はい、
対になってたんで、うん、伸びる木星と沈む土星っていうイメージで書かれたんだけど、木星の方が強かったんで、正直ここまで上がるとは思ってなかったんじゃないですかね。
はい、では続いての質問です。2019年5月に行った前回のインタビューで、メリマン氏は年後半、特に7月から9月に注目すべき天体層がたくさんあると発言されていました。そこでメリマン氏はその期間にマーケットでは高値、その他ポジティブな出来事があるだろうと予想されました。実際ニューヨークダウ平均が彗星逆行期でもあったその時期に今年の2番天井をつけました。その一方で8月にドル円相場は今年の最安値をつけています。我々は注目すべき天体層が出現する時期に何かが変化転換することを学んできました。占星学メリマン理論においてその変化転換がポジティブサイドになるかネガティブサイドになるかを予想することは可能なのでしょうか。
2019年5月に行った前回のインタビューで、正直なところジオコスミック上の重要変化時間帯、いわゆる重要変化日で相場がどう動いているかという点によります。ジオコスミック要因単体で示されるのは重要変化日の時間帯で主要なトレンドが反転する可能性が高くなるという点のみです。ただこれに相場サイクルの分析が加わると、長期サイクルの天井と底に起因するかどうかという点が示されます。長期相場サイクルの観点で、我々は依然として世界の株価指数が天井をつける時間帯に入っていることに変わりはありません。ただ、これにジオコスミック要因が加わると、長期相場サイクルが2019年春から2020年末にかけて、場合によっては2021年初頭にかけて天井をつけるかもしれないという具合に想定されるポイントを絞ることができるのです。ただその中でも2つの時間帯が何よりも際立っていました。一つは2019年8月プラスマイナス2ヶ月の時間帯、これはもう過ぎてしまいましたが、実際のところ11月に更新されるまでの間、当時の史上最高値は7月16日と26日で、この時間帯に収まっていたのは確かです。もう一つは今から2020年10月までの時間帯、より可能性が高いのは2020年3月までの時間帯です。なお重要変化日に関してですが、我々がその時間帯にたどり着くまで彼らは高値から反落しますとか安値から反騰しますなどとは教えてくれません。この変化日は少なくとも2週間以上の最高値あるいは最安値を識別するよう設計されたものです。そしてその重要度はどの相場のどれくらいの長さのサイクルがどの値位置にあるかによって変わってきます。またこの変化日は通常プライマリーサイクルの天井と底を判別する際に用いるものです。そして起点と終点になる安値の間で出現した最高値をプライマリーサイクルの天井としています。例えば株式市場のプライマリーサイクルの長さは18週プラスマイナス5週、ドル円相場は33週プラスマイナス プラスマイナス7週と定義しています。重要変化日のエリアに入った時、我々はジオコスミック要因で天井と底が出現しそうな時間帯を絞り込みます。さらにテクニカル分析によって買われすぎか売られすぎを見るのです。前者なら天井、後者ならボトムが出現する確率が高くなります。
さて林さん、はい、重要変化日についてメリマン氏はご回答くださいましたね。
これ質問の内容に 100% 答えてるかというと答えてない。ただ言える、はい、ただ聞いててすごく勉強になるのは、はい、これはフォーキャストを読む方々に聞いてほしいのは、これはメリマン理論の相場の張り方を、はい、解説しているも同然なんですね、
はい、
最初にサイクルとかがあって、でそこに天体の動きとか、プライマリーサイクルだったりテクニカルだったり、そういうふうな見方順序立てて話してるんで、これはものすごく、うん、質問には完全には答えてないけど、方法論としてはものすごくいい話してますね。
はい、重要変化日というのはね、本当にマーケット関係者皆さん注目していますが、その解釈を正しくね受け止めているかどうかっていうのは、うん、なかなか疑問がありますからね。では続いての質問です。2019年の重要変化日について総括していただけますでしょうか。例えば日経平均株価12月13日の重要変化日に対して、実際には12月17日に24000飛び91円の年初来高値を更新しています。そしてニューヨークダウの重要変化日12月24日に対して、実際に12月19日に28381ドルの史上最高値を更新しました。そして為替市場です。ドル円相場の4月26日の重要変化日に対しまして、実際に4月24日に年初来高値を次元しました。112円41銭の年初来高値です。そしてユーロ円相場9月2日の重要変化日に対して、実際には9月3日年初来安値を次元しました。115円86銭がユーロ円の年間安値となっています。これ以外に何かありましたでしょうか。
Yeah, okay. So the quick reversal dates.
これら以外には通貨の1月11日から14日とドル指数の年初来安値1月10日が、同じく通貨の4月26日とスイスフランドルの年初来安値4月26日が、そして金相場の5月3日から6日と5月2日の年初来安値が、それからアメリカ株式の7月12日から15日とダウ平均の7月16日の高値、これは11月に抜かれるまでは史上最高値でした。こちらが一致しています。そして T ノートの10月4日から7日と10月4日の重要な安値が、以上のように2019年の重要変化日は本当に良い仕事をしたと思います。なおこれらはほんの一例に過ぎません。
メリマン氏 T ノートの的中率高いですよね。
T ノートはよく当たるんですよ
ね、はい、
あとやっぱりメリマンさん自身でこれはっていうふうに思ったのは、やっぱりドル指数の年初来高値と、はい、通貨の重要変化日、
はい、
あと、まあ、金ですね。
ゴールドですね。
ゴールドのこの5月2日からの、はい、まあ、これ、まあ、うねうねしたんですけど、まあ、結果的に5月2日から上がってますんでね。
はい。
うん。あとですね、今度のその、フォーキャスト2020は、重要変化日が全部統一されます。本誌に、一箇所に全部まとまってます。
そうですか、はい。今までその項目ごとに、ね。
項目ごとだったんですけど、だからその動きでまとめてバンと見れるので。
見やすくなる、
ね。見やすくなってますね。
楽しみですね。はい、さて、ここまでがメリマンインタビューパート1、2019年を振り返るでした。このほか、2020年のマーケット、世界情勢の予測、展望を含むインタビューの完全版は12月25日水曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2020年大予測に収録しています。購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト。
それでは最後にお知らせです。2020年の予測、展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月25日水曜日に発売。タイトルはメリマン2020年大予測。価格は CD が税送料別で6000円。音声ダウンロードは税別5600円です。そして2020年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2020。こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測と2020年の重要変化日が1年分掲載されています。価格は税送料別で7500円です。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にもわかりやすい内容でおすすめの一冊で、価格は税送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には、もれなくメリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜日発行で、メリマン氏による弱気・強気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換日を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。ではもう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2020年大予測は税送料別6000円。音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2020は税送料別7500円。そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円です。購入のお手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みをいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て。ファックスの方は東京 03-6205-7809 東京 03-6205-7809 までお送りください。お電話は平日朝10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて、30分もあっという間でしたね。特別番組メリマン2020年大予測のポイントいかがでしたか？それでは皆さん、2020年もより良い投資成果が上げられますように。